後編でございます。
はい。
はい。
はい。お願いします。
後編は、じゃあ、問い3番目から、3問目。
はい。
自分としては、もっとソーラ絡みの、はい、DQ10 イベントやってほしい。
うんうん、
まあこれ、はい。当然、はいだろうって。はい。さっきのあのね、一番目のその、何ですか？その、仕草書の話とか、みたいな話もありましたし、はい、まさに、先生の絡みのその、あれですか？鬼面の、ソーラの鬼面。
はい。
あれのイベントというのが、まさに、あの、DQ10 の中でのイベントとしてやったんですけど、
うん
うん、あの中島先生の登場会の時もさらっとはいろいろ聞いたんですけど、
はい、
このソーラコラボイベントってのは V ジャンプ主導で行われた。
そうですね、基本的には V ジャンプ主導ですね。まあこちらからやっぱりやりたいっていうのは、まあ何回かアプローチはしてまして、で、どういう形ならできるかっていうのを、まあ何回かこちらから投げたりとか、向こうからご提案いただいたりとかする流れで、まあ前回実施したような、まあクエストのシステムというか、を使ったらなんとなくできるんじゃないだろうかと。やっぱりその、DQ10TV でもよくおっしゃってる、その、いわゆる汎用の NPC、キャラメイクで作れる NPC と違って、新規造形で例えばソーラを作るってなると非常に、まあ、工数と言われる。まあ、簡単に言えばお金がかかるっていうのが、一番あり、うん、まあ、そこをじゃあお金払ってやるのかとかっていうこともあるかもしれないですけど、うん、まあ、お金というよりは単純に多分人の手がかかってしまうことによって、
大変ですよね。
まあ、他の、まあ、もちろんストーリーも作られてますし、まあ、もうね、ドワラジ聞いてる方なら皆さんわかるでしょうけど、10TV 見てる限りカツカツで皆さんね、スケジュールを動かれてるところもあるので、どういった形ならできますかねっていうのをやった結果、まあ、あの仕組みならできるっていう中でいろいろやっぱり考えて、作り手さんも考えてくださって、で、まあ、本編でもリベリオとか活躍してたんで、ああいう形はどうでしょうっていうのが一応たどり着き、まあ、実現したっていうところですかね。
でも実際、あれでしょ、アイテムに関しては作られてるじゃないですか。
そ
うですね。それだけでもすごい頑張っていただきましたよね。
そうですね。なんかそこもやっぱり最大限、さっきの話と被っちゃいますけど、やっぱり、やり、たくないわけじゃないというか、開発の皆さんもやりたいって思いは最大持ってくださってるみたいなので、とにかくできることの最大値をいただいて、じゃあその中でこれお願いしますっていう形で、鬼面をやってくださったりとか、まあ、はがき、便箋もそうですね、便箋のところとかもやってくださったりとか、いう感じですね。だから非常にありがたかったですし、なんか面白い形にはしてくださったなっていう印象。なんかそのいかにやっぱりソーラたちがアストルティアにいるかっていう形を実現してくれたのは非常に嬉しかったですかね。
あ、そうですね。なかなかこう距離感が難しいですよね。なんかね、なんか。あのはっきり絶対いるよみたいな感じにあんまりこう描きすぎるっていうのもそれはそれでちょっと、うん、あのなんですかね、そのなんですかね、角化させじゃないですけど、まあ、あの世界観的にはそういうところからフリーな状態でアストリティ遊びたいんだよっていう人もいるでしょうし、なんでこう、まあ、絶妙にこうあのソーラにいてほしいと思ってる人にとってはあのなんですかね、いるように感じてもらえるように、で別にこうソーラとは関係ないアストルティアがいいんだっていう人にとっては、まあ、あくまでこう、なんですかね、イベントなんだよというか、
うん
うんうん、その、まあ、パラレルじゃないですけど、その、別にこう、いる前提で物を考えなくてもいいんだよっていうふうな、あのメッセージも両方出しながらこう、進めていく必要があるというか。
なるほどね。
うん、
うん、まあ、読者の我々からしたらいてもらえるとかなり嬉しいし身近に感じたいというところですけどね、
うん、
やっぱ先生の立場だと両方に配慮は必要になってくるかもしれないですね、その辺。
そうですね、なんかこう、うん、やっぱりこう僕はあのソーラーを描くことによってそのなんていうんですかね、プレイヤーさんの皆さんのその想像力の出しになったらいいなと思いながら、うん、あの、うん、描いてることもあって、で、まあ、だからこそちょっとまあ割とこう展開としてはこう冒険的なもう世界観を逸脱するかしないかギリギリのところをこう攻めていってるようなところとかもあるんですけど、
うん、
まあなんでそのなんですかね、そういうことあんまりやってくれるとちょっとドラクエ10の世界観がアストリティの世界観がちょっと崩れちゃうんですけどっていう風な人もやっぱりいると思うんですよね。でまあそういう人たちに対してはちょっとごめんなさいということで、まああのその辺はもうあの皆さんの解釈で、ソーラはあのもう全くのパラレルでもいいし本当にいるという気分で遊んでもらってもいいしというそういうスタンスをうまいところこうバランスを取っていきたいなっていうふうに思ってるんですけど。
あ、なるほど。
そうか、我々の思いだけでもダメなのか。
いや、もう好きな方はぜひぜひ、うん、もう、ね、楽しんでください。
どんどんやってほしいということなんですけど、斉藤 B さん、ちなみにやっぱりこれ聞いてみたいんですけど、
はい、
あのこの間あのなんか V ジャンプ集会というかそのムック本のみたいなところに、あのそれこそ斉藤さん参加されてきたという話を小耳に挟んです。
はい、
そこでもあの
一応というか、はい、
うん、参加者の方からも同じことを問われたと思うんですけど、
はい、
第二弾って来たくないんですかねっていう話なんですけど。
そうですね、あの時は検討しますって答えたんだっけな。
はい、答えてましたね。
そんな感じでしたけどね。まあなかなかそうですね。
今のね、絡みもあってね。
単純、もう本当に、スクエニさんの手の空き具合かなとは思いますね。その具合と、まあ意味合いですかね。お互いのこのタイミングだからこれやるんだっていうのが、なんとなく、落ち着ける。スクエニさんも一番多分持ってるところで言うとその言葉あれですけど、やっつけでやるのは多分嫌だと思うんですよね。とりあえずやりましたよとかっていうよりは、うん、やっぱりやるんだったらちゃんとやりたいっていうのが一つありますし、うん、でそうなるとじゃあこのタイミングに向けてこんだけ頑張ってやりましょうかっていうところをお互いで探る感じではありますか、
ね。その、スクエニさんの思いっていうのは、まあ、わかりますよね。我々プレイヤーからすると、それこそ今、ちょうど今日ですか、あの、収録日今日なんですけど、はい、ドラッグ A3 のコラボレーションイベントが終わるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああ、そうですよね。うん、
ドラッグ A1 とか、あの、3の今回の、作り込みっていうのが、これ、やっぱり、愛情がないとできないレベルだったと思うんですよ。
あれはすごかったですね。
うん。やっぱり、だからね、そういう意味では、うん。V さんの言う、その、やっつけでやりたくないんだろうなっていうのは多分そうでしょうね、きっとね。
うん。
うん。なるほどね。ただね、バージョン、それこそ4が走り出して、
はい。
うん、もう、実に4、バージョン 4.0 を楽しみ、尽くしたかっていうと、そうでないタイミングでもう 4.1 が始まっちゃうんですけど。
そうなんですよね。
うん、4.1 が終わればまた 4.2 に向かって走り出してるし、ね、うん、今そのまさにさっきお話ししたね、あの、ディレクターのその、なんていうか、息の荒さというか、
うん、
あの、涼しい顔をした安西ディレクターのその意気込みみたいなのが伝わってくるんですよ。
ああ、そうですね。
うん。だからそこに今度また、ね、あの、ソーラのイベントを、ぜひ、どこかのタイミングでもらってきてもらいたいなと。
そうですね。
ぜひ、あの、こう言ってもらうんですけど、ね、こういうふうに斉藤美さんにお伝えするしかないので、
はい。
もちろん僕もやりたいので。いい圧力をかけて。
わかりました。
かけてください、ここで。今のうちに。
はい。
ね、ケンタロウさんが言ってたってね。そうそう誰やねんって言われて。
はい。
で もまあこっちとしてもあれですね、なるべくこうイベント楽しいイベントで、しかもまああの運営側にはあまりこう負担をかけない形でなんかこう盛り上げられたらなっていうのはやっぱりあるんで、そうですね。まあそれこそまあ今ちょうど漫画でもやソーラでもやってますけど、あれですね、読者参加企画というか、読者というかプレイヤー参加企画をこう漫画でやるっていうのは、まあ、まだまだ何かできればなと思っていますし、
そうですね、
うん、4問目、実は中島先生は割と細かいこれがはい、ここね、やっぱりラジオならではで聞いてみたいなと思ったところを持ってくるんですけど、はい、お互いにお互いを見るというところをちょっとぜひ聞かせていただきたいんですけど、
はい、
まずじゃあ先に斉藤 V さんから見た中島先生ってどんな人っていうところを、そういうまさにこの問いの通りですね、どんな感じ、その先ほどのオープニングでおっしゃったその同じ大学の一個違いみたいな話もあったんですけど、
大学時代は全くこう知らなかったんですけどね。
そうですね。
V さんから見た先生ってどんな感じなんですか、そのお付き合いも長いみたいな感じ
ですね。そうですね。
どんな感じなんですかね。
まあ、まあ、この質問の元になってやっぱ細かいっていうの、割とっていうのはね、皆さんどう唱えるかにはよりますけど、やっぱり、作品ソーラとか、まあ、エレメントハンター、デジモンクロスウォーズ、それぞれで言うと、最初に、オープニングトークでも中島さん自分でおっしゃってましたけど、やっぱりすごくとにかく、情報が書ける場所があれば、書きたい、いろんなキャラクターが、後ろで、背景でもキャラクターが動いてるっていう状況を、まあ、見せたいっていうのって、やっぱりその、意識が細かくいってないと、そこまで書けないでしょうし、まあ言葉は悪いけど、いいやっていう線っていっぱいあるわけですよ。ここでいいやって思えるところはあると思うんですけど、まあそこに関してはやっぱり、まあもう、紙面、漫画のコマを見てもらえばわかると思うんですけど、まあ、細かいですよね、とにかく。で、中島さんも別に性格というか、人間としてはあんまり今お話ししてるまま普段の接し方なんで、そんなに多分皆さんが前回の出演会とかで聞いた感じと変わらないかもしれないですけど、漫画家さんという意味で言うと、やっぱりとにかくキャラに息を吹き込むのがうまいというか、キャラを作るというかですね。まあこれはもう3作品すべてに言えるんですけど、今、エレメントハンター、デジモンクロス、ウォーズ、蒼天の空ってご一緒している3作品すべて、まあ言うなればもう、まあちょっとソーラは違うんですけど、他の2作品はかなり原作があるというか、しっかりとあって、ね、なおかつまあ一応は、まあそれぞれまあアニメの設定があって、もともとある。で、まあ、アニメももちろんやったものなんですけど、まあ、キャラクターも当然アニメチームが作ったキャラクター、性格付けがあって、お話も、まあ、下地は向こうが作ったものがあるんですけど、やっぱりどう見ても漫画で動いてるそれぞれのキャラクターたちの方が、まあ、血が通ってるというか、
ほー、
別に、よいしょしてるわけじゃないですよ。読んでる方、ね、ソーラ読んでる人たちはわかると思うんですけど、やっぱりね、それぞれのキャラクターが差別化されて、輝いてる、その輝かせ方がすごい上手いなっていうのは、うん、普段から思ってます。なんかすごい褒めてもあれなんですけど。あと、もう一方ですごい、読者、ま、これはもう、これも、尊敬の言葉として言いますけど、すごいオタクなので、中島さんは。僕はもう、ドラッグ限らず、もう大体わかると思うんですけど、薄っぺらいんですよ。とにかく、薄くしか何事も知らないので、それに対して中島さんすごいオタクなので、なんだろうな、より、ここが、例えば漫画、ソーラーで言えば楽しい、 みんな喜ぶんじゃないかとか、多分その辺が分かってるなっていうのが強くて、そこをいかにお話に持っていくかみたいなこととか、そういう視点で物語を作ってんじゃないかなっていうのは思ってます。ちょっと中島さんの話にはなんなかったかもしれない。
いやいや。
そういう感じですかね。
先生、腰がなんかむずがよくなってくる感じ。
はい、そうですね。ちょっと。
あんまり直接的に、普段言うにしても、そうですね。いないところで言うべきだと思うんですけど。なんか印象です。
そういう場を設けた感じね。
いや、なんていうか、ありがとうございます。なんか、うまい、こう、謙遜の仕方というか、流し方を思いつかない。
逆にその先生から見た、中島先生から見た斉藤 V さん、まあ、もちろん担当、の編集者としてもそうですし、担当としてもそうなんでしょうけど、どう
な
ん
ですか？そうですね。なんか、あ、いや、その V さんとも、V さんっていうか、まあ普段斉藤さん呼びですけど、斉藤さんとも、はい、まあだいぶもうお付き合いが長くて、で、しかも、シミュレーションに入って、主演者か、まあ、V ジャンプでやり始めて10ちょっとぐらい、10年ちょっとくらいっていうことは、はい、もう相当長い、なんですかね、斉藤さんの職歴の相当長い範囲をこう、お付き合いさせてもらってる感じなんですよね。
うん、
そうです
ね。
なんで、その会った頃と今で、なんていうんですかね、だんだんその、キャラクターが変わってきてることを少しずつ感じるというか、なんかですね、いや、僕が初めて会った頃はあまり気づいてなかっただけかもしれないんですけど、なんて言うんですかね、表面上はそれほど変わらないんですけど、
うん、
なんかのんびりぼんやりキャラクターみたいな風に通してるんですけど、だんだんなんか切れ者感みたいなものは昔よりも増してるなーという感じで、そういうところを感じるようになってきたのと、あとですね、何を言おうとしていたんだっけ。あとはもうこれはもう昔からなんですけど、本当やっぱり、まあ、真面目な方っていうとあれですけど、やるべきことを本当淡々とやる仕事人なんですよね、斉藤さんって。いやーもう、なんですかね、その、漫画専門の、編集者としてもともと、仕事をしていた人ではないので、その、まあ、漫画についてはお任せにしてもらっていることもかなり、多いんですけど、だったらもう、いかに僕がこう仕事をしやすいか、どうしたら仕事をしやすいかっていうことに留意してもらって、もうなんか、もう淡々とその条件をこう、しつらえてもらえているというか、なんか僕が、もうわがままな思いつきで、こういう企画やりたいとか、ドレスアップコンテストやりたいとか言い出したら、もう、それをもう、なんですかね、まあ、なんですかね、叶えてくれるドラえもんじゃないですけど、もう条件を整えてくださるんですよね。で、まあ、ちょっと毎回毎回、これすっげえ大、やるの大変じゃないとか、こう、僕なんか思いつつも、まあ、わがままを言ってるんですけど、いや、まあ、相当いろんなことが、その斉藤さん経由で叶っているので、まあ、そこが本当、ちょっと感謝しかないですね。
ちょっと恥ずかしいですね、やっぱね。
ああ、そうですね。ちょっとなんか、身内で褒め合ってて、ちょっと気持ち悪いっすね。そうですね。本当ね。あとは、そうですね。あとは、お酒に弱い。うん。お酒弱い斉藤 V ですね。
お酒弱いんですか？
お酒弱いですね。本当に、すぐ寝ちゃうんで。
なんか、2、3杯くらいでなんか、
ふわふわ。2人で飲んでても寝ちゃうぐらいの、そういう意味ではダメな編集ですよ。
いやいやいや。
ダメ編集。
ああ、でも二人で打ち合わせというか、その、飯を食いに行って、お肉美味しいですね、とか言いながら、ちょっと調子に乗ってワインをボトルで飲んでしまって、で、その、V が、なんか、一杯目とか二杯目で、ふわふわになってしまって、待って、これ、
変わりましたね。
あと全部僕が開けんのみたいな感じで、その後だいぶ偉い目にあったりとか、そういうことがありましたね。
ありましたね。
そんな感じです。
前回その中島先生に単独出演いただいたときに、ほら原作が、はもうすべて中島先生がソーラーを書いてるんだっ 話をしてたわけですけど、ま
あ、そうですね、うん、キャラクターとストーリーは作らせてもらってる感じですね。
あ、こう先生のその、あの作に対しての、その例えばほら敏腕編集者みたいな感じで口出す、あのよくその漫画なんかでもそれこそバクマンとかああいったものでも言ってるような編集がここがこうダメなんだよみたいなことをあの口出したりはあんまりされないんですよね。
しないですね、うん、まあ、ダメなところは特にない。
いやいやいや、そんなことでもやっぱりこう大事なところは抑えてもらえるというか、うん、あの例えば今いわゆるこう過去編というか、そのまあ世界観がガラッと変わってちょっと、うん、あのコミックスの次の内容に関わるんで、はいはい、あんまりネタバレのすぎてもなりすぎてもあれなんですけど、まあ、本書読んでる方はもうみんな分かってると思いますけど、うん、そのまあその新展開になっ て、まあ、過去の強キャラとかが出てくるわけなんですけど、そうするとどうしても新キャラとか強キャラがわーってこう活躍する話がメインになってしまって、そうなると僕はそういう展開も大好きなんで、あの各キャラをうおーっとこう暴れさせちゃうわけなんですけど、まああんまり調子に乗って言うとこうあの斎藤 V がでもやっぱり想定のソーラなんだから、ちゃんとソーラがあのどっかでこうあのキーマンになってくるようなところってちゃんと見せないといけないですよねっていうところをこう指摘してもらったりとか、そういうところはちゃんとなんか抑えるところは抑えてくださってる感じなんですよね。
なるほど。いや、やっぱり、まあ、あの、やっぱり、あれですよ、私、この質問を考えたのは私なんですけど、
はい、
前回の中島先生の時もそうなんですけど、自分で自分を褒めたい。
いいと思いますよ。やっぱりこういう質問がないと喋れない。
そうですよね。
恥ずかしくて言えないです。恥ずかしくて急に言えないです。
実際、ネームなんかは、最初に見るのは V さんなんですか？
もちろん、はい、そうですね。もう基本的には僕、まあ、形式上、このコミカライズというか原作がある、今回、まあ、ソーラも含めて、エレメントハンター、デジモンクロソーズもそうですけど、やっぱり、一応借りている作品なので、メーカーさんにももちろんチェックはしてもらいますけど、
うん、
なんていうんですかね、そこもまあいろんな関係性とかもあるんですけど、うちの、まあ、うちというか僕のスタンスとしてはやっぱ漫画なので、俺は、特にソーラーはそうですけど、ドラクエ10はこうでアストルティアはこうなんだっていうのはあるかもしれないけど、こっちなんで漫画として面白いことを優先したいっていうスタンスは、まあ、もちろん中島さんもそのつもりで書いてもらってますし、うん、っていうのは多いですかね。だからこれはアストルティアの中にないじゃないですかとかっていうものもいっぱいあると思うんですけど、うん、まあ、そういうことは全部漫画としてとか、うん、本当になんか表記が違いますとかであれば直しますけど、うん、基本的にはまあ、まあ、それにももちろんね言わないですし、
うん、
まあ、ここはちょっとゲーム上では描いてないですけどいいですねみたいな、漫画ですもんねっていうような感じでやらせてもらってるので、うん、まあ、うん、基本的にはネームチェックはもう編集部僕だけで進めてる感じですかね。
うん、でもやっぱりあの大事なところというか、うん、すいません、例えば、うん、あの先月号のあの V ジャンの一番最後の、まあ、11のあれですね、うん、もう全部言っちゃっていいかな、
まあ、ここで
もいいですなんかをこう出していいかどうかみたいなところなんかはさすがにちょっと堀井さんチェックのところまでしてもらって、その辺は、まあ、大丈夫なんだろうなとは思いつつも結構ヒヤヒヤしながらこう通るか通らないか待ってて、で結構おおらかに堀井さんが大丈夫ですよみたいな風に返事が返ってきた時は、まあ、さすが堀井さんだみたいな感じで
そうでした
そうですね、うん、OK 出してくれると思ってます、信じてましたみたいな感じで書かせてもらってましたね。
うん、さっきも言った通り、僕なんかは鳥島さんのイメージがやっぱドクターマシートの、ボツっていう一言だけ言うギャグみたいなのあったり、ああいうイメージもやっぱりね編集にはあったんですけど、そういうのは言ったことはあるんですか？
ボツないですよね。まあ、これもやっぱりもちろんその編集 のスタイルにもよりますし、
そうですね。
あとは、まあ、少年ジャンプっていう部署と V ジャンプっていう部署の違いというか、少年ジャンプはそもそもがその、うん、よく、そのボツの、取り締まるエピソードもそうですけど、連載前の作家さんとのやりとりなんですよね、もともとは。要はまだその、言葉はあれですけど、未熟な段階とか、世の中に出る前の段階でのその、練り上げるタイミングでのボツっていう話が結構多くて出やすいとか、まあ作家さんは当然そこで苦労いっぱいされるんで、うん、後になってその、こんなにボツを食らったんだっていうことが世に出やすいんですけど、はい、まあ、例えば僕はもう中島さんとお仕事を始めた時は、すでに中島さんは週刊と月刊ジャンプとで連載の経験もあって、要はもう物語を作る能力は一定水準以上当然ある段階でご一緒してるんで、
うん、
なんだろうな、いきなりもうこれ全部ボツですっていうようなネームが上がってくるとないですし、
うん、
まあその当然ネームに入る前には打ち合わせ、まあお話ししてこういう流れにしましょうかとか、中島さんがこういう風に今度しようと思ってますっていうのは聞いた上でいただくんで、やっぱりそのボツ、これは別に、中島さんを持ち上げるわけじゃないですけど、V ジャンでご一緒してる作家さんは、やっぱり経験積まれてる方が多いので、
うん、
その意味もあって、ボツっていうような状況になりにくいのかなっていう気はしますね。
ああ、なるほど。
はい。うん、僕らの部署、V ジャンプは、その、いわゆる手塚赤塚賞といううちのジャンプグループの、まあ、賞、投稿、うん、賞がありますけど、あそこに入ってるわけでもないですし、
うん、
V ジャンプで連載したいですって持ち込みにはなかなかやっぱり来ないというか、まあ、イメージしてもらえば分かりますけど、すごい、すごいピンポイントで来るなっていう感じ。まあ、で、たまにいらっしゃるんですけど、
うん、
やっぱり普通に漫画家を目指されてる方だったら、うちの会社だったら少年ジャンプに行くでしょうし、
うんうん、
というのもあって、なかなか、こう、新人の作家さんとお仕事することがないので、
うん、
まあ、そういう意味でも、ボツを出すような機会はあまりないですかね。
ああ、なるほど。
はい。
はい。
なるほどね。
でも、エレメントハンター始めた最初の頃とか、あれですよね。はい、もう、とにかく、まず、その連載、連載というか、アニメやってる期間中に、僕は絶対ストーリーをちゃんと終わらせたかったんで、
うん、
なんか俺たちの冒険はこれからでエンドにはしたくなかったんで、アニメのエピソードはなんとか全部入れるんだと思ってたし、それにこう、しかも内容がめちゃくちゃこう科学寄りで、化学寄りの超難しいことを言いまくる話だったんで、もうとにかくこう、最初のうちはセリフっていうか文字数をどうにかして抑えようっていうふうに、二人で話してましたね。そういうところはなんか気を使ってもらってましたね。まあ、とはいえ、あれはもう無理だろって感じですけどね。
そうですね。説明しなきゃ、まあ、エレメントハンターって、中島さんおっしゃってる、科学式を元にした漫画で、まあ、それを元に科学の、まあ、実際の原理ではないですけど、NHK でアニメやったので、すごくその、理にかなったバトルをしたりするんですよね。
うん、
で、そこを、まあ、今ジャンプで言うドクターストーンのもっと真面目なやつというか、な形だったので、結構、どこまで説明に割くかっていうところが、難しかったですよね、なかなか。
そうですね、極めてハード SF に近い、ライト、なんですかね、ソフト SF だったので、
うん、
うん
まあでも面白い経験でしたね、僕は。
そうですね、あれ面白かったですね。
ちゃんとした科学交渉の方もアニメ側にいらっしゃったりして、
そうなんですよね、
その方にネタ出しをしていただいたりしながら、まあ今実質アニメ用にネタ出しされてたのかな。まあうまくそこをやりながらやりましたもんね。
いや毎回来るネタがすごくってちょっと、
そうです
ね、本当どうまとめるんだよとか思いつつも、いやでも本当面白かったです、あれやってる時は。
うん、でも そうやってやっぱりお二人のその信頼関係っていうのがいろいろ構築されてて
今のソーラがあるっていうのはなんとなくこう見えてきてる感じがしますよね。
そうですかね。
ですね。まあそれであればいいんですよね。はい、皆さんが楽しんで。というわけで本当になんか心配はしてないですね。本当に。
5問目。
何でしたっけ。
ヨースピさんは、DQ10 を10年続けたいということですが、うんうん、ソーラも10年続いてもらいたい。はい。
はい。
もちろんですよね。
もちろんですね。はい。
これは別に斎藤 V さんじゃなくてもそう思ってますからね。実際これ、まあ、要は、ドラゴンクエスト10が始まって5周年。もうちょっと期待しますけど、はい、で、その年からソーラの連載始まってますが、まさに 5年間じゃないですか。
そうですね。で、この半年遅れくらいですかね、
そうですね、
ソーラが。
前回、中島先生に出ていただいたのが、10巻が出た時の、まあ、反則も含めた、形で、そうですね、スペシャルゲストという形だったんですけど、うん、今回は10巻が出る、はい、ということなんですね。
はい。
はい、
で、何でしたっけ、中島先生が10巻超えをする漫画連載が初めてなんだっていうことに前回はおっ
しゃ
って
らっしゃる。そうですね、前回そうでしたね、
ちょっと比較対象にならないんですけど、
はい、
大の大冒険、
はい、
これが、7年間で37巻出てるんですよ、ジャンプコミック
で。すごい出してるなぁ。
で、文庫本で、文庫がほとんど最近しか見ないですけど、これで22巻構成なんですね。
はい。
週刊と月刊でこう比べることって、これ比較的いい、なんだろう、比較に対象にはならないかもしれないですけど。
そうですね。まあ、執筆ペースが大体 1.5 倍、2.5 倍くらいですからね。本当に。
まあ、毎月のね、いわゆる紙面の方に、V ジャンプの紙面に載るページ数だって、おそらく週刊よりも、ね、ページ数が多いでしょうし、月刊ですから。
まあそうですね、まあ月刊ということで、その、一話ごとには多いんですけど。
うん。
うん、
なるほど。冠に、ドラクエ10とはついてなくて、ドラゴンクエスト想定のソーラなんで、うん、必ずしも、もし DQ10 が、そのサービス終わったとしても終わらないといけないってことはないと思うんで続けたらね、何年でも続けてもらいたいなとは思うんですけど、
うん、どうですか斉藤さん。
いや、まさにでもそれって実は立ち上げの時に、
うん、
マスケニさんとうちとでタイトルをドラゴンクエスト10想定のソーラーにしなかったのは、
うん、
まあ、そういう意図もありますし、
お
まあ、あとはさっきの話とつながるんですけど、がっつりドラゴンクエスト10って書いちゃうと、やっぱりドラゴンクエスト10の沿ったというか、お話がメインというか、うん、そっちになっていっちゃうかもしれないけど、まあ、つけないことで自由度を持たせることもできるかなっていうのもあって、まあ、こうなってるんで、
うん、
まあ、どんな展開もしようと思えばできますし、
うん、
まあ、中島さんとも何回かたまに節目で話しますけど、ね、まあ、今までやっぱエレメントハンターもデジモンクロスウォーズも基本的にはアニメが終わったら、まあ、ね、うん、まあ、ある程度の今のエピソードの、まあ、結局そのアニメの終わりまでをどう収めるかっていう形で、
うんうん、
終わりを見つけて連載終了っていう形で、だから結局いわゆるもう皆さんが思ってるジャンプアンケート至上主義とは違った形の連載終了が V ジャンプでは起こりうるわけですよ。
そうです
ね。何も、もう、何も行われてないのに漫画だけずっと続くっていう状況はなかなか起こしづらい雑誌なので、まあ、それに対してドラクエはやっぱり続けたいですよねっていうのは常にお話ししてますし、まあ、今までの2作品とはやっぱちょっと違うペースで、まあオリジナル、完全オリジナルっていうのもありますけど、お話は進めて丁寧に書いていただいているので、まあ10年続いてもらいたいっていう感じではありますね。
そうですね。 話自体はもういくらでもこう膨らまそうと思えば膨らむ内容ではあるんで、
だいぶ先の話までしてますもんね。
楽しいですね。
ちょっと喋れない話をたくさんして
るんですけど、今のやつといつ終わるんですかねって言いながら次の展開の話もしつつですからね。
ああ、いやこれね、やっぱり、うん、今日そのどうですかね、そのうん、反則という部分以上のなんかいろんな話を聞けたと思うので、うん、いや、
そうですね。
私も兄さんもかなりこう満足を得るな今日の会を、したなと思う
ので、ね。役得ですよ。この場に折れたことがほんまに幸せです。
うんですね。ね、改めて、告知の方なんですが、この後、はい、あと、ちょっとエンディングのコーナーで、改めてお二人からまた、11巻の告知していただくことになりますので、まずは本編、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
とわだち。
エンディングでございます。
はい、
はいはい、お疲れ様でした。本当に長丁場でございます。
あ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まだちょっと告知の方が長いような気がするんですけどね、多分
そうですね。いや、これからはね、そのね、大回しに来た身としてはね、本番ですからね。
そうだ、大間です、
ね、大間しに来ました。いや、本当ね、贅沢です。本当に、夜、ステルスマーケティングではなく、漫画家さんのご本人と、それを連載されている、紙面の方の、編集者の方。
私の編集者が。
この方、お二人からこのダイレクトマーケティングできるなんて、多分ね、ドワラジだけです。その辺の YouTuber にも負けませんし、ドラクエ系ポッドキャストのね、諸君らにも負けませんし、もちろんですけど、これ文字だけでやってるブログでも難しいんですよ、これは。
うん、
もうこれを聞けるのはうちだけってなってますんで、思う存分ちょっと告知いただきたいと思うんですが、まずは中島先生より、蒼天蒼の11巻の方。
はい、そうですね。じゃあちょっと代回させていただきます。
はい。
まあ、とは言っても、そうですね、10巻でこうバトル展開をずっとやっていて、それによく決着がつきまして、で、まあ、11巻から、まあ、新展開なわけなんですけど、もう、あれですね、まあ、ガラッとこう雰囲気が変わりまして、まあ、過去編、いわゆる過去編的な話を始めて、まあ、新キャラは出るし、ソーラの姿はむにゃむにゃむにゃみたいな感じになってしまいますし、もうですね、10巻までに書いていたものを一切書かない漫画に立ってるというか、もう全員キャラクターが入れ替わってるみたいな、漫画になってますので、まあ、その辺も、まあ、もちろん、本書を読んでくださってる方にはもう全部わかってることだと思いますけど、まあ、コミックス派の方に対してはもう本当超お楽しみにという感じで、あと、そうですね、ちょっと早めにこう10巻が出せた、11巻が出せたっていうのは、今までも書き固めていた、そうめんのそうめやなんか、4コマの方ですね、
うん、
なんかを、まあ、ちょっと一度まとめておきましょうか、みたいな話になって
、嬉しいですね、
うん、その辺をこう、ドバッと乗っけたりして、あと、あれですね、ドレスアップコンテストの写真なんかを、もうちょっと一度企画をまとめさせてもらって、掲載させてもらうような感じで、まあ一回紙にまとめておきましょうということがあって、まあ少し早めの発売ということになりました。
そうですね。
ですね。
おかげさまで、そのおかげで先生に早めにまた2回目の登場いただくことができた。
私はですよ。そうか、そうですよね。そうだ、そうだ、見ないと思ったらそうだよ。何言ってるんだ、自分は、うん。そうですね。あともちろん、もう一つの見どころとして、実は1年くらい前から企画しておりました、まあ、謎の戦士団の、はい、プレイヤーさんの募集企画というやつですね。あれのキャラクターたちが、まあ、ぼちぼち登場し始めますので、そこもぜひ見どころですので、 まあ、見ていただければと思います。
はい。リスナーの方、それから、これ、先生と斎藤弁が出てるぞって初めて聞かれた方、ぜひとも、蒼天の空、10回。この週発売ですよね。3月、
そう、2日ですか、ね。
2日、はい。発売になりますので、はい、まずコミックスと、アイテムコード付きですが、便利ツールと、必ず2冊ずつ入っていただくように。
はい、いやいやいや、まあ、どうか手に入れやすい方で。
あ、そう、アイテムコードなんですけど。
あ、そうだよ、アイテムコードだよ。
今回、仕草書じゃないそうですね。
あ、そうですね。名前は、魔法師の総格でしたっけね。
うん、
確か。
はい、
魔法師の総格。そうそう。という、まあ、おしゃれアイテムがつくことになりまして、
うん、
まあ、あれですね、ライバルの石丸育がエクステンションラインを作ったときに頭にふわってこう出ている、
うんうんうん、
あの、例の黒い角が今回おまけに、つけていただくことになりました。
なんか、ね、この手のって、ネルゲル以来じゃないですか。
あ、そうか、そうですね。ネルギル的なやつですね。うん、なんか、うん、この間一回角系のアイテムなんか出ましたよね。ね、なんか、あれがかっこよかったんだよな。なんだっけ。
でも、いや、実際、かなり、フォルム全然違うじゃないですか。
そうですね。ぜひ、ちょっと、12心を満足させる感じで、ドレスアップしてくれた、くださったら、嬉しいんですけど。
はい。というわけで、こちらの方、ソーラー11巻、皆さん、買ってください。ぜひとも、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。続きまして、斉藤さんより、V ジャンプの告知の方をよろしくお願いします。
あ、はい。V ジャンプはそうですね、もうだいぶ DQ10TV でもおざなりな告知になってきましたけど。
うちちょっといつでもテーマ流すことできないんですけど。
まあ、そうですね。権利の問題。4月特大号が、発売中になっております。今月、ね、今後は、超元気玉が2つついておりますので、まあ、何かしらね、なかなか超元気玉余ってらっしゃるかもしれませんが、福引きに変えると、
福引きに変えると、
使えますのでね、よろしかったら使っていただき、まあ引き続きね、ソーラーを読んでいただいたり、まあ今後もいろんなコードはなるべくつけたいなという前提でスケニさんとは毎回話をしているので、ぜひ、まあなかなかね、ちょっと、遊戯王バブルが来たりすると書店で買いづらくなるのでお金に余裕があれば定期購読してもらえると嬉しいかなと思っております。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。
あとそうですね、あとソウルの最新話なんかでですね、まあ、さっき言ってた謎の戦士団のキャラクターが、もちろんコミックスでたくさん登場してはいるんですけど、まだまだコミックスではそんなに喋ったりしてキャラクターに絡んでるわけではないんですけど、今月号からかなり本格的に、喋ってソーラに絡んでっていう風に動き始めているので、その辺も、ぜひ、そうですね、選手団関係が気になる方は見ていただけるといいかなと思っております。
はい、オンエアが、これに、このドララジのオンエアよりもちょっと前ですね、もう発売しておりますので、
はい、
こちらも。
う
ん、
ぜひよろしくお願いします。
はい。ここでもう一つね、ソーラ担当豆田さんより質問が来ておりまして。
はい。
中島先生および、斉藤 V さんが、ね、ということでなんですけど、蒼天のソーラ設定資料集と、中島先生のコミック化していない短編集の発売っていうのはまだですかってこと。
いやそうですね。まあ、とりあえず、また特に予定とかはないわけではあるんですけどね。ね、
設定資料集はね、ちょっと正直欲しいです、私。
でも、設定資料って、だって、そんな大した設定が。
そう言いますけど、先生ね、やっぱり、なんですか、表紙カバーをめくった、いつもの近況のページですとか、合間のページですとか、そういったところのその、はいはいはい、先生の若干落書きめいたところとかってあるじゃないですか。ああいったのがですね、私大好きなんです。うちのドアラジでもですね、アストルティア創世記のちょっとクローズアップしてお話しした回があったんですけど。
ああ、この言ってましたね。
はい、はい。これのそのアストルティア創世記ってまさにドラゴンクエスト10の設定資料集じゃないですか。
あー、まあ、確かに、コンテとかありましたもんね、あれね。
あのね、全くそのゲーム上では語られないような、ここはこんな動きするとか、実はこの、洋服、こう目くるとこうなってるとか、ああいう、その、設定的なものって結構、やっぱ、パーンって、ピクピクくるんですよね。
そうですね。まあ、意外とソーラたちのキャラクターの服なんかも、こう、回を追うごとにちょっとアップデートされてる時もあるというか、もしくはたまにちょっと服の解釈が変わったりするんです
けど。よくあるのはね、ボツキャラとか、ボツ衣装集とか、それこそ、斎藤美さん、これ分かりづらいんでやめましょうよって言われたやつとか。
そうですね。いや、でも、そうだな。意外と、そんなにはないですよ。連載始める前に、なんかこう、自分なりのこうイメージを広げようと思って、わーっと落書きしたようなやつとか、あるんですけど、ですね、まあ、恥ずかしい話なんですけど、コミックスに、いわゆるこう、落書き風に入って、書いてる、その、まあ、4コマの横のやつとか、あるじゃないですか。あれとかも、ちゃんとこう、下書きというか、ネームがあって、その、ネームの絵をこういわゆるトレス台で多少こう清書するような感じで書いているのでこう僕のその絵はもっと本来はもっとかなりしょぼいというか
しょぼいってい うことはもうい
やーあまりこうちょっとなんですかねありがたみがない感じの
まあでも、もし、そのうちこれが実現化したらドワラジでドワラジが言ったからなったっていうことよちょっと皆さん評価
してああ、そうですね。わしが育てた的な言い方はしてもらってもいいんじゃないですか。
それこそ、さっき言ってた、V さんがね、いつも見ているネームをね、もし出せるならネームなんかで見てみたら、
なるほど。まあ、そういうのだったらね、まあ、いくらでもあるっちゃありますけど。
いやね、ぜひとも、そういう形ですね。何か実現していただけると、我々ファンは嬉しいなと思います。
なるほど。
はい。はい、続いて私から告知でございます。今日ちょっと不在の豆田さんの、主催の、蒼天のソーラー座談会、いつも通りアストルティアのプレイヤーイベントという形で行われます。3月12日、3月明けてからですね、に、開催予定となっております。詳しい告知等々は、今日のオンエアには間に合うということを聞いておりますが、冒険者の広場、リンクを貼っておきます。こちらの方をご参考にいただいて、いただければと思います。いつもですね、私も参加何度かさせてもらってるんですけど、楽しいですよ。
いつもありがとうございます。豆田さん、ちょっと今回お待たせできませんでしたけど。
はい。内容については、実は聞いておりませんが、おそらくというか多分というか絶対なんですが、11巻の内容について喋ろうの回だと思いますので。
うん、まあ、そうですよね、ちょっとね。
まずね、3月、ね、頭には買っていただいて、読んでいただいて、熟読いただいて、ご参加いただければと思いますので。はい。もう一つ、ドワラジの募集コーナー、青といえばスライム。募集テーマを決めて、リスナーさんから、お便りを送っていただいております。2月まで、今月までの、募集はこちらになっております。あなたのキャラネームの由来は、2月もうギリギリでございますので、こちらについては お送り忘れのないようによろしくお願いします。加えて、実は3月からの募集テーマを決めておりました、すでに。
うん。
はい。で、今日はですね、このスペシャルゲストのお二人に、こちらを聞いてみたいと思っております。まずは、
はい
3月の募集テーマをこれにしました。3月、4月ですね、2ヶ月間の募集テーマこちらにしております。あなたの好きな、ドラゴンクエスト10バージョン1の街ストーリーは、ということなんですよ。
はい。
うん。ちょっとね、この間バージョン2の、振り返る会もしたんですよ。ドアラジの方で。
はい、やってましたね。
で、2ちょっと外してですね、まず1から聞いてみたいなと思って。 おりました。うん、例えば、例えば、プクランド大陸なら、プクレット、オルフェア、メニストリスってこの3つ町ありますけど、はい、これのお話のどれか、みたいな話なんですね。なので、うん、5カ国、5種族5カ国ですね、の、かける3、15の町、他にもいっぱいストーリーってあるんですけど、この、うん、街で繰り広げられる、街とか村で繰り広げられるストーリーでどれが好きなのか、どれが面白かったのか、これを聞いてみたいなと思っております。
これ、サブストーリーに限ります?それか、キークエストも含めます?
どうしようかな。
配信で、うん、それぞれキークエ以外にも配信ストーリーあったと思うんですよ。
特に、プクレット、そうですね。そのメインから外れた方がいいかなと実は想定としてはね。
あ、はいはい。
と思ってるんですけど。
うん。
兄さんはいずれ聞く機会があると思いますんで。
はい。
はい。まずはじゃあどうしようかな。今日メインゲストのじゃあ、斉藤 V さんから。
はい。
どれが。
そうですね。まずこれもう自分が、クリッポだから、つのもあるのかもしれないですけど、オルフェアが一番好きですかね。
かなり入り組んでるストーリーでしたよね、あれね。
団長がやっぱり、はい、キャラが好きだっていうのもあって。
うんうんうん、なるほどね。
ですかね。
あれですよね、プクランドというか、いわゆるプクリッポの世界って、
はい。
まあ、ほわわーってしてるじゃないですか。始まった途端に。中に、特になんかシリアスな話っていうのに結びついていく展開って、面白いのがプクランドだったりするんですよ。
そうですね。
そうですね。
なので、斉藤 V さんはオルフェア。
うん、はい、オルフェア。
うちの番組にも、ナブレット団長のファンがいっぱいいてますんで、喜んでます。
ああ、ですよね。やっぱ、まあ、かっこいいキャラですよね。
じゃあ、中島先生は?
ですね、パッと思いつくのは、やっぱジュレットのアフターなんですけど、うん、まあ、いわゆるこう、リベリオをはじめ、あの一味が、まあ、みんな可愛いので、あれですね、リベリオが可愛くて、で、リベリオというか、ソーメに頭が上がらないリベリオがあまりにも可愛かったので、まあちょっと、ソーラ本編でも似たようなことをしちゃったみたいなところはあるんですけど、ここまでが前振りなんですけど、はい、ちょっとあえて、あれ、つくするの、イベントですね、アフターの。ヒメラ様の話があるじゃないですか。
はい、
あれが結構印象残ってたというか、とても切ないお話で、で、いわゆるエルトナの話、エルトナ大陸って、他の大陸っていうのは大体大国の、王様が一番偉いよという感じなんですけど、
うんうんうん、
まあ、オーグリードみたいに、まあ、あれですね、グレンとガートラントが、まあ、二つの国が、まあ、並立しているような、そういうのもありますけど、大体こう、大国の、王様が一番偉くて国を治めてるという感じなんですけど、なんかエルトナがまたちょっと特殊で、もちろんそのカミハルムイの、王様が一番偉いっちゃ偉いんですけど、でも、その、結局みんな、なんだっけ、カミハルムイの王様、あの方。あ、ちょっと待ってくださいよ。
パッと出て
こないところで、ドバセでしちゃうんだよ。まあいいや、神ファミリーの王様も、風の町半島の竹虎様、領主の竹虎様なんかも、みんな学びの庭の出身で、まあ、姫屋様にはなんか、あれなんですよね、頭が上がらないというか、すごいこう、尊敬してるというか、なんか一番最初の町の、リーダーのキャラクターが、一番こう、その尊敬を集めてるような、そういう関係性がすごいこう面白いなと思ってて。
なるほどね。
で、こう、また姫屋様って、あれじゃないですか、500年前に行ったら子供姿で登場したりだとか、 なんですかね。その後、バージョン3の最初の方のストーリーで、なんか一回死んじゃうかなと思ったら、また戻ってきたりだとか、かなり結構ドラマチックなストーリーのある方で。
なるほど。確かにそこだけで終わらないですよね。
そうですね。う
ん、し、確かに今言ったように、なんだろう、エルフ的にも、世界樹っていうものがやっぱり大きくドンとあって、
そうですね。
うん。
それが一番なんか一番大事なこう大陸の要素になっている感じなので。
なるほどね。
うん、あ、今思い出した。神ハルミの王様はニコロイオですよ。
ニコロイオ。
そうですそうです。自分
ダメだな。
あ、漫画家さんらしい視点ですね。もうね。
そうですね。あ、そうそう、ほら、アマセのモデルが、いわゆるこうつくするのあの学びの庭のあいつ浅薙、
うんうんうん、
ですよね、うん、浅薙とちょっと被るような立ち位置でアマセというキャラクターを作っているんですよね、
は
あ
は
あ、で、そのアマセが割とこうちょっと姫屋様に憧れてるようなところがあったりとか、まあ、全然本編で語られていない部分なんですけど、キャラクター紹介ページなんかにちらっと書いてたりするんですけどね。で、なんかこう、うん、アマセ視点で、そういう、つくするのこう、アフターストーリーを描くみたいなことが、まあ、もしいつか余裕があったらやりたいなーみたいな夢はあるんですけどね。まあ、ちょっと、なかなか本編を追うのに精一杯ですので。
そう。いや、本当に裏話までいろいろ聞けると、すごく面白いし、これ今後もまたまたソーラの展開もね、これになんか触発されることもよくあるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも。
交互期待です。
はい。というわけで、こういった形で、3月から4月、2ヶ月間の青スラ、募集展もう一度ご説明します。あなたの好きなバージョン1の街ストーリーは、15街の街ですね。5カ国15の街から、どれが好きだったか、そしてあなたのエピソードを添えて、お便りくださいませ。はい。後ほど、申し上げるメールアドレスか、私、ケンタロウさてのダイレクトメッセージで募集しておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は、本当にお二人大変楽しいトークできました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリを使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜日配信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
兄と、
蒼天のソーラー作者の中島祐希と、
V ジャンプ編集部ドラゴンクエスト担当斉藤 V でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。